私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。たとえペトロやパウロが教えても、キリストを教えない者は使徒的ではない。他方たとえユダ、大祭司アンナス、ピラト、ヘロデがなすこともキリストを述べ伝えていることは使徒的である。ユダはその著作の中でこのように書いています。どれほど、使徒と認められたペトロであってもパウロであってもキリストを教えないならば使徒的ではない。反対にどれほどイエスの受難に深く関わっていたユダ、大祭司アンナス、あるいはピラトやヘロデがなすこともキリストを述べ伝えているのなら、それは使徒的である。言うなれば、誰が言っているかしているかといったその人のことが重要なのではなく、その内容、すなわちキリストが全てであるというのです。今私たちが属する東教区では次期選挙方策策定に取り組んでいます。この先10年、東教区内の牧師のうち11人が定年を迎えること、しかも2025年までの6年間で9人の牧師が定年を迎えることになる。これまで不足した場合には他の教区から牧師を迎えることもできましたが、他の教区ではすでに牧師不足が長年の懸案となっており、今後は他の教区から牧師を招くことは難しくなっていくことでしょう。つまり東教区では現有勢力によって牧師不足時代を迎えなければならないんです。そのために各教会がそれぞれ教会の存在意義を問い、自分たちのことだけに執着するのではなく、互いに協力し合うことが今後欠かさないことになるでしょう。そのような状況の中で祝会を開き、現状理解をしていただこうとしています。ある集まりで、一人の信徒代理の方が自分の属する教会の存在意義というものを問われた時、自分たちが礼拝に集まるために必要であると言われたことがありました。確かにそうです。自分たちが礼拝する場所として教会は必要なんです。しかしそもそもルーテル教会において教会とは全信徒の集まりと告白されてもいますから、それは場所ではなく人の集まりについて言っていることがわかります。そうなりますと、その教会における信徒の集まりも自分たちが礼拝を続けるという実に内向きな姿勢が見えてくるのであります。確かにルーテル教会において宣教の中心は礼拝であると言われますから、礼拝を続けることが宣教につながると考えるのは一理あることであります。しかしそれは自分たちの礼拝についてである、宣教の中心は礼拝であるということと少々噛み合ってないように 思えるのです。宣教の中心は礼拝であるという場合、その内容について言っているのです。礼拝に集められる私たちは、礼拝において御言葉と聖霊の交わりを受け、神の祝福をいただいて派遣されるのです。ここに宣教の中心は礼拝であるという意味が示されています。それが宣教の中心であるのは、この礼拝から人が宣教へと使わされていく、礼拝のためにそのような使命を新たにされているからに他ならないんです。そうではなく、礼拝がただ自分たちの安住の地のようになって、そこに集められるものが内向きになってしまうのなら、それは礼拝としての意味合いの大切な部分を失ってしまっているのではないか、このように問わなければならないでしょう。ここで先ほどのルターの言葉に戻りたいと思います。ルターはキリストを述べ伝えていることが使徒的であるとその内容について言い表しています。教会はどれほど小さくとも、どれほど人数的に少なく、財政的に厳しくても、キリストを述べ伝えるならば、それは教会であると言えるのです。逆に次のようにも言えるでしょう。教会はどれほど大きくとも、どれほど人数が多く財政的に豊かであったとしても、キリストを述べ伝えていないのなら、それは教会ではない。私たちはその少なさ、弱さに目を向け、何とか補充をしたいと願うのですが、大切なことは、どのような状況にあったとしても、キリストを述べ伝えることで教会は教会とされるのだということであります。そしてキリストを述べ伝えることで教会とするのは、主なる神なのでありますから、私たち人間の知恵を持って保持しようと努力することよりもはるかに力強いのです。私たちは確かに牧師が口に不足するなど数々の課題を抱えてはいるのですが、キリストを述べ伝えることで教会とされ続ける、ここに希望を見出したいのであります。今日登場する洗礼者ヨハネ、この人もキリストを述べ伝える人でした。3日に目を向けてまいりましょう。大抵共通聖書理解による変更についてこれまでも触れてまいりました。今日の日課に見られる変更は、19節からであった日課に6節から8節が加えられているということであります。その加えられた箇所で何が言われているかというと、洗礼者ヨハネが神から使わされたという事実と、彼が光について証しをするために来たという事実についてです。そして飛んで19節では、ヨハネの証しはこうである、このように始まっているのです。洗礼者ヨハネは光について証しを始めようとしています。人々はヨハネに対して、あなたはどなたですかと尋ねています。ヨハネはいよいよ光とは誰かと語り始めるのでしょう。ところがヨハネは答えて言っているのです。私はメシアではない、 人々はヨハネに、あなたはどなたですかと尋ねているのですが、ヨハネは、私はメシアではない、このように答えているのです。人々がヨハネのことをメシアではないかと考えていたことを察して、私はメシアではない、このように答えたのでしょうか。確かに、ルカによる福音書によると、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと、皆心の中で考えていたとありますから、人々の誤解した期待を打ち消そうと、私はメシアではないと答えたとも考えられます。あるいはここで、メシアと口にしたことによって、ヨハネが明かししようとしている光について語り始めているとも考えられるでしょう。ヨハネが私は何々でないと否定したことに目を向けたいと思います。ヨハネは私はメシアではないと突然何の脈絡もなしに言い出しているのですが、それは私はメシアであると言われる方、光についてすでに証を始めているということではないでしょうか。イエスは言われています。私は命のパンである、私は復活であり命である、私は良い羊飼いである、私は道であり真理であり命である。この他にも数々の場面で私は何々である、このようにイエスは言われているのです。つまり私は何々でない、何々であると肯定して言い表すイエスを指し示すために、ヨハネは私は何々でないと自ら否定して言い表しているのではないでしょうか。自らを否定することが、自らの闇を明らかにすることが、光を肯定することにつながり、ヨハネの証はここにあるのです。このヨハネの態度は、私たちがどのような態度、信仰を持つべきかを教えています。私たちは自分が頑張ってきたなら、よく頑張ってきたねと褒められたい、自分がいろんなことをやってきた、あるいは自分が熱心な態度、褒められるような性格など、それを評価され、肯定されたい。そのように考えるでしょう。認められたい。これは私たち人間が持つ本質だからです。自分の望みのままに、自ら肯定されることを求めること。そこに光が入ってくるのを、かえって妨げること。そうではなく、自分を否定することを通して、自分の弱さや情けなさを明らかにすることによって、そこに光が差し込む余地が生まれてくるのです。先日の学びの時間に、恵みの神の前での人間、偽人にして同時に罪人、という項を読んで学びました。次のようにありました。私が何か正しい良いことをして罪を償ったからではなく、キリストが十字架の上で私の代わりに償ってくださったことによって、私たちの罪は許されたのです。それも全く無代価で、私は義人となった。救われた。 ルーテル教会が恵みのみと強調するのは、救いについてそれは神の恵みのみ、ただキリストの十字架によって実現されたのである。私たちの信仰の強さ、行い、人間性などに一切よらないことを明確にするためであります。救いに対する自分の無力さを大いに知るとき、そこにキリストの恵みが注がれていることを知るのです。このことを明確にするために、恵みのみ、人が救われるのは 100% 神の恵みによるのであって、そこに 1% といえども人の行いが入る余地はないということであります。自分の行いによる救いを徹底的に否定することによって、キリストによる救いに徹底的に委ねる信仰へと導かれるのです。ヨハネは、私はメシアではないと否定したのも同じように、キリストこそメシアである、 100% そうである。第一の朗読でお読みしたイザヤ書61章に次のようにあります。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えるため、砕かれた心を包み、囚われた人には自由を、つながれている人には解放を告知させるため。この予言について福音書は、主イエスによってこの予言が実現したと示しています。マタイによる福音書11章によると、洗礼者ヨハネが弟子たちを送ってイエスに次のように尋ねさせています。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。イエスはそれに対して次のように答えているのです。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。まさにイザヤ書が告げていたことが主イエス・キリストによって実現したというのです。ここに記されていることは、人が身体的に癒されたというよりも、囚われていた人が解放され、自由な存在とされたことを表現しているんです。この主イエス、あらゆる束縛から私たちを解放し、神にあって自由な存在としてくださる主を述べ伝える。こうして私たち教会の交わりは本来の使命に立つ交わりとなるのである。使徒的な教会とされる。そして何よりも、私たちこそただ主イエスの十字架によって罪を許され、あらゆる束縛から解放されたことを知る必要があるでしょう。キリストにあって、そのままの私が良しとされ、この世に見るあらゆる束縛から解放され、安心して生き始めることができるのです。そして人間的な条件が整って教会とされるわけではないのですから、教会の行く末についての思い悩みからも解放され、安心してキリストを述べ伝える教会、教会の信徒の交わりとされるのです。望みの神が信仰から来る あらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によって